阿光写経だより2022年12月号です。表紙の説明です。お天気に恵まれた11月20日日曜日、第38回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りを阿光ボランティア協会との共催にて3年ぶりに開催され、楽しい時間となりました。4枚の写真が掲載されています。感染予防対策のため会場内での飲食禁止となりましたが、屋内外でのステージ催しや模擬展、展示や体験ブースなど、多くの方々にご来場いただき、福祉に触れ、ボランティアの輪を広げる機会となりました。ステージで演奏している姿や模擬展での買い物、スマートボールをすくっている子どもたちの姿が映っています。主な内容です。特集みんなでレッツプレイ、スポーツやレクリエーションを楽しんじゃえ。令和4年度福祉作文入選者決定。町発見、阿光福祉ニュース。教えて、障害福祉サービスほか。歳末助け合い運動、つながり、支え合う、みんなの地域づくり、そのほかとなっています。なお、各記事ごとのお問い合わせ、電話番号については、最後にお知らせします。特集みんなでレッツプレイ、スポーツやレクリエーションを楽しんじゃえ。12月3日から9日は障害者週間です。国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に定められています。社会福祉協議会では、例年、障害者週間の土曜日に、共に考える市民の集いを開催しています。障害者の住みよい街づくりのためには、今日の無縁社会と呼ばれる状況を一人一人が改めて見つめ直し、世代や地域を超えた多様な縁に支えられながら、互いの存在を認め合い、共に支え合う社会を築く必要があります。一人一人が障害者について身近なことと捉え、家庭や地域で助け合い、励まし合い、共に生きる喜びを実感できる社会を目指しましょう。今回の特集では、障害の有無にかかわらず、みんなで楽しみ、生き生きと輝く、当事者団体や支援する団体の活動を紹介します。阿光市身体障害者福祉協会、一打集中、一球入魂。身体障害者の相談や自立構成を図るための技術講習会や研修会などを開催しています。また、障害者スポーツの推進や地域啓発活動にも取り組み、障害を超えて触れ合う場を作っています。11月5日土曜日には、阿光の天潮海浜スポーツセンターで福祉ふれあいグラウンドゴルフ大会を開催し、障害者、民生委員、市議会議員、福祉職員などが参加しました。1チーム4人で11チームによる団体戦を行い、障害への理解を深めるとともに親睦を図りました。代表の木村会長は、障害者と地域がお互いに協力し合える街づくりが必要です。みんなと一緒になって、そのシステムを作っていきたいと話していました。写真が2枚あります。選手の方々とプレーをしている写真が写っています。阿光ペアトレ研究会、スマイルいっぱい。発達に課題のある子どもとペアレント、保護者のサポートやペアレントトレーニング、ペアトレを阿光に普及させることを目的に活動しているボランティアグループです。当事者や保護者、支援者が地域で生き生きと暮らしていけるまちづくり活動にも取り組んでおり、11月5日土曜日には阿光地区体育館で阿光ファンキッズを開催しました。当日は9組17名の親子が集まり、テーマパークのような雰囲気で、みんなが笑ってできるゆるスポーツを楽しみました。 代表の望月さんは、もっと居場所の選択肢が増えればいいですね。一つの居場所では点ですが、居場所をつないで線でのサポートができるようになればと話していました。ボランティアの方々と、もう一枚は表と裏で絵が違うカードを一生懸命に撮っている競技の写真です。
赤穂市手をつなぐ育成会、素敵な生演奏に心ウキウキ。写真が2枚あります。知的障害児者の保護者、家族及びその趣旨に賛同する人で構成し、障害者とその家族が地域社会に平等に参加できることを目指しています。関西福祉大学内で喫茶の運営や県育成会主催の障害児など職業体験事業への参加をはじめ、生活援助や相談、研修会などを開催しています。11月12日土曜日には総合福祉会館で
西播磨ブロック手をつなぐ育成会レクリエーション大会を行い、
他の市町の育成会と交流しました。関西福祉大学吹奏楽部による演奏では、体でリズムを取ったり手拍子をしながらおのおの楽しみました。代表の岡本さんは、コロナ禍で3年ぶりに西播磨のメンバーで集まれました。この将来など情報交換ができるので、若い世代にもどんどん加入してほしいですと話していました。ステージの生演奏とスタッフの方の写真が写っています。令和4年度福祉作文入選者決定。身近な福祉活動をテーマにした作文を募集したところ、小学生、中学生、高校生及び一般市民より合わせて376点の応募をいただきました。慎重な審査の結果、次の方々が入選され、12月3日土曜日に開催された障害者週間共に考える市民の集いの席上で、佳作を除く次の方々が表彰されました。各部門大賞、特選、入選者のみ表彰します。継承は略します。小学生の部、大賞、赤穂小学校5年平沼美優、特選、塩屋小学校5年井上花美、入選、赤穂特別支援学校4年北村海、赤穂小学校6年新田香也、佳作、赤穂小学校3年飯塚空、
城西小学校4年飯尾真由美、
塩屋小学校6年笹山千尋、赤穂西小学校6年前田東馬、尾崎小学校6年長谷川大介、三崎小学校5年小林環奈、佐古市小学校6年清水瑠衣、高尾小学校6年山下嘉恵、宇根小学校5年高本沙耶、原小学校3年竹内とは。中学生の部、大賞、
赤穂中学校1年川畑雄志、
特選、赤穂西中学校3年井出乃和、入選、佐古市中学校1年中島乃和、赤穂東中学校2年目木真中、佳作、
赤穂中学校3年石原陸人、
赤穂西中学校1年山本正志、赤穂東中学校2年内藤真城、佐古市中学校1年平井小羽根、宇根中学校3年遠藤葵。高校生以上の部、大賞、赤穂高等学校1年平尾幸佳、特選、一般、真鍋典明、入選、赤穂高等学校1年寺田空、赤穂高等学校2年長谷川楓、佳作、赤穂高等学校2年中本俊太。以上の方々です。ご応募いただきました皆様には深く感謝申し上げます。入賞作品については福祉作文集にまとめ、市内の学校や福祉施設、医療機関へお届けするほか、福祉会館でも配布し、 広く福祉活動の場で活用させていただきます。小学生の部対象作品は次に掲載しています。部門対象作品は次以降に掲載しますので、そちらもお聞きください。対象作品紹介。小学生の部対象。たかちゃんを通して思ったこと。阿光小学校5年、平沼美宇さん。私の大叔、たかちゃんはダウン症である。たかちゃんとは正月祖父母の家で会う。祖父母の家ではよくこたつや机で寝転んだり、座りながらティッシュをちぎって丸めて、丸めたティッシュを並べて遊んでいる。たかちゃんは会話ができない。だが話せる言葉はいくつかある。親や兄弟、自分の姪、甥の名前の一番下の文字とかわいいだ。これは全部たかちゃんのお父さん、お母さんが教えた言葉である。祖母にたかちゃんの小さい頃の話を聞いてみると、当時は医学があまり発展しておらず、たかちゃんは5歳までしか生きられないと言われたので、たかちゃんのお父さん、お母さんが可愛がってあげてねと言ったらしい。その言葉通り、兄弟はみんなたくさん可愛がったそうだ。たかちゃんは明るい性格で特別支援学校に行っていたけど、その当時は小学校しかなく、たかちゃんは中学校には行かず、たかちゃんのお父さんの工場にずっといたと。みんなは障害という言葉の意味を知っているだろうか。二つの意味があり、一つは何かをするときに邪魔になる物事、もう一つは体の機能が十分に働かないこと。これを聞いて、障害を持っている人はかわいそう、つらいのではと思った。けれど祖母の話を聞いていて考えが変わった。だって祖母が家族みんなで助け合っていて、普通に幸せで楽しかったと言っていたから。それにたかちゃんが話せる言葉、親や兄弟、自分の姪、甥の名前の一番下の文字とかわいいは、家族に愛されてないと言えない。それは障害を持っていなくても。普通の人よりできないことが多いと思うけれど、家族の一員としてみんなを笑顔にできる。だから家族にとってたかちゃんは大切な家族の一人だからだ。そう思うと障害は決して悪いものではない。そう思った理由はもう一つある。ダウン症の子供は天使と言われている。なぜなら非常に穏やかで微笑んでいるように見えるからだというが、私はみんなを笑顔にしているからだと思う。けれど、みんながみんな思っているわけではない。確かに他の人と比べるとできないことが多いけれど、一緒にいると楽しいこと、嬉しいことをみんなと一緒にできて笑顔になる。お世話とかが大変かもしれないけれど、その分いろんなことを知れる。誰でも家族と一緒にいて幸せ。ということを改めて教えてくれる。障害があってもなくても幸せになれる。家族と一緒なら、たかちゃんを通してそう思った。町発見、阿光福祉ニュース。素敵な車椅子をありがとうございます。11月2日水曜日、兵庫信用金庫阿光支店様より、介助式車椅子1台を寄贈いただきました。今回で12回目の寄贈となります。車椅子は福祉用具対応事業の備品として登録し、体の不自由な方、高齢者の方、日常生活に支障のある方などに無料で貸し出させていただきます。写真は寄贈していただいた車椅子と関係者の方が写っています。いっぱいいっぱい入ってよ。11月6日日曜日、関西福祉大学ボランティアサークルリンクが主催するハロウィン運動会が大学体育館で行われました。当日は5組の親子が参加し、お尻についたビニールの尻尾を取るゲームや風船を使った競争、玉入れなどを2チームに分かれて競い合いました。体育館に元気いっぱいの声が響きました。玉入れの写真が写っています。もしもに備える防災ポーチ。 11月7日月曜日、いきいきサロンひまわりを対象にボランティア出前講座を開催しました。阿公防災士の会は講師に迎え、手ぬぐいと紐を使って防災ポーチを作りました。防災ポーチに何を入れるのか、もしもの時に何を備えておくのかを考える機会となりました。写真はポーチを作っている3人の女の方が写っています。もったいないよありがとうへ。11月11日金曜日に阿公市民生委員児童委員協議会定例会、20日日曜日には幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り会場にてフードドライブを実施しました。皆様の協力により多くの食材が集まり、早速必要としている団体へ配布させていただきました。フードドライブ実施に興味のある企業、団体などがありましたらご連絡ください。フードドライブの会場の写真が写っています。教えて障害福祉サービス。質問、通院など介助ではどんなことができるの。答え、
居宅介護サービスの一つで、
ホームヘルパーが外出に付き添い必要な支援を行います。対象となる移動先、1、病院や診療所へ通院する場合、2、官・公・省での公的手続きや障害福祉サービス利用にかかる相談のために訪れる場合、3、相談支援事業所などで相談の結果、紹介された障害福祉サービス事業所を訪れる場合などです。なお、ヘルパーが自ら運転する車両への同乗は道路運送法上の許可・登録が必要となり、阿公市社協では行っていません。公共交通機関を利用しての移動をお願いしています。引きこもり家族の集い。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか。日時、12月22日木曜日午後1時から4時、時間内は出入り自由です。場所、阿公市塩屋656-17みんなの家。対象、引きこもり状態にある方の家族。申し込みは不要です。参加料は無料です。問い合わせは最後でお知らせします。心配事相談所のご案内です。12月7日から12月28日までの案内です。一般相談、12月7日水曜日、12月28日水曜日。弁護士相談、これは予約が必要です。12月21日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも予約が必要です。12月7日水曜日、12月28日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。問い合わせは最後にお知らせします。ちょっといい話。台風で辺りは真っ茶っ茶、もみじになる前に落ちた葉。そんな中、見上げるともみじ、道断ツツジには早くも緑の葉っぱが出ている。よかったなと思い、掃き掃除をしていたら土の上に無造作で置かれたレンガが傾いている。あれ？と持ち上げると、なんと水仙の柔らかい芽がたくさん。自然界に人間は乾杯。クーさん、ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は最後でお知らせします。歳末助け合い運動、12月1日から20日。つながり、支え合う、みんなの地域づくり。歳末助け合い運動は、地域住民やボランティア、まちづくり連絡推進協議会などの関係機関、団体の協力のもと、誰もが地域で安心して暮らし、 温かい気持ちで新年を迎えられるよう、住民の参加や理解をいただきながら、福祉活動を重点的に展開するものです。今年も皆様のご協力をお願いいたします。歳末餅配布事業。お餅を持って一人暮らしの高齢者や高齢者世帯を訪問します。3世代交流事業。高齢者と子ども、親など3世代が交流する事業を支援します。歳末助け合い運動で寄せられた募金は、2つの事業のほか、要保護、準要保護世帯児童生徒お年玉、養護老人ホーム、児童福祉施設、市内の障害者福祉施設、入所者助け合い金、阿光聖火園、桜子ども学園教材費、生活困窮者支援、ひとり親家庭ランドセル購入助成などの事業へ配布されます。令和4年度は750万円を目標にしています。阿光社協だよりへのご意見、お問い合わせは、社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、阿光市中広267番地、電話079142-1397、ファックス079145-2444、 E メール AKO-SHAKYO@AKO-SHAKYO.JP。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。ホームページは阿光市社協です。編集後期。今年は3年ぶりに幸せフェスティバルが行われました。ご来場いただきました皆様、支えてくださった関係者の皆様、ありがとうございました。特集では3団体の取材に行かせていただきました。お忙しい中ご協力いただき感謝いたします。今年も早いもので残り1ヶ月を切りました。やり残したことがないようにしたいものですね。これで2022年12月号の阿光社協だよりを終わります。